最近ホリエモンにハマってる浜岡です。
最近、新しくマックのパソコンを買ったリュウクです。
あ、マジで？
ああ、そうだよ。
マックブックとか
マックブックプロっていうのを買って、ああ、で、まあ、買ったの理由があって、ああ、まあ、最近ちょっと転職したっていう話したと思う。
はいはいはい。
会社で、Mac 使うっていう話が実はあって。
うん。
で、今まで、パソコンって、例えば浜岡は OS は何使ってた
の？そこは Windows だね。
大体みんな Windows じゃん。
うん。
なんかその、転職するときにいろいろ、OS を選んでる中で、
うん、
実は、Linux 使ってたんだよ。
おぉ。
Linux って多分、まあ、知らない人が多いかもしれないけど、
うん、
なんか、Windows とか、あとさ、Mac と違って、
うん、
なんか無料なんだよ。
あー。なんか
例えば、うんうん、Windows の OS とかあったら、Windows 10とか、
はいはい、
まあ、2万円ぐらいお金出してみんな OS 買って使って、うんうん、まあもしくは元からまあ PC に入ってるものだと思うんですけど、あれって全部有料じゃん。
そうだね。
だけど Linux の場合って無料で使えるんだよ。だからある日、例えばWindows 使ってる人が、うん、まあ、Linux の中で有名なもので、Ubuntu とかっていうのがあるんだけど、Ubuntu の OS 使いたいっていうふうに思ったら、別に誰でも使えるんですよ。お金だったり。
へ
ぇー。で、ソフトみたいな感じで、まあまあ、インストールではないんですけど、
うん、
OS、Windows と Linux と使い分けとか できるんだ
よ。へぇー。ネット、普通にネットとかも見れるの？
ああ、全然、もうそういう、なんていうの、UI 関連は同じだね、全く。ユーザーインターフェースは全く、Windows とか、Apple とかとほとんど、なんていうの、違う部分っていうか、もちろん操作感は違うけど、無料だから急になんか悪くなるってことはないかな。
へぇー。
で、今までずっとさ、Linux ってやつ使ってきたから、
うん、
今回ね、仕事で Apple の、Apple、ってか Apple 社のさ、Mac を使うっていう話になった時、ちょっと焦ったわけよ。
はいはい。
使ったことなかったから。
あ、それもう決まってんだ、Apple。Apple じゃないと何？仕事はできないってことなの？
みんながApple の製品を使って、製品開発してるから、うん、特に多分まあまだ働いてないからわかんないけど、やっぱりプログラマーっていう職業柄、
うん、
やっぱりそういうなんか統一性っていうのは大切みたいで、ある人は Windows 使ってて、ある人は Mac 使ってて、で、ある人は Linux 使ってるっていうのはちょっとやっぱり、働きづらくなってしまうから。
ああ、そうなんだ。
まあ、でも、プログラマーじゃなくても大体会社で支給されるものってみんな OS って統一されてるよね、多分。
統一されたよね。ああ
、例えば、浜岡の勤めてる会社だったら Windows だったらみんな Windows 使ってる。
そうだね。
状態でね、
そういうことか。
それと同じだと思う。
はいはいはい。
で、それがあってちょっと、じゃあまあ、今使ってる PC も結構もう3年か4年ぐらい経ったし、
うん、
これから、まあちょっとプロで、働いていくためには、それなりの、まあ、PC も必要かな。
はいはい。
で、実は、MacBook Pro を購入して
。おぉ。ちなみにそれ、おいくらぐらいするの、それ？
それはね、だいたい20万ぐらいしたけど。
おぉ。
なんかこう、見てて思ったんだけどさ、Mac 製品で高いよね。
あ、
基本的になんか他の Windows とかの製品と違って値崩れしないというか。
確かにそうだよね。iPhone とかもそうだもんね。
まあ、だから、今回購入したその PC も、 まあ20万って言ったけど、アップルの製品から言うと決してこう別にそんなに、だけど、べらぼうに高い値段では決してないんだよね。
ああ、もっと上があるんだ。
まあ今のその Mac Pro のフルスペックの一番最高級のこの15インチなんだけど、それはちなみに80万だ。
すごいね、それは。
あ、あの、浜岡は今まで、ま、その Mac の製品とか使ったことある？
まあ、iPhone 使ってるけど、パソコンはないね。でも。
iPad も使ってる。
ん？
iPad とか。
iPad も使ってる。
使い心地はどう？
あー、まあ、他のやつ使ったことないけど、まあ別に特に不満はないから。
あ、いや、ほんと今言った通りで、いろいろね、他の製品とか使ってるってことはわかるんだけど、
うん。
圧倒的使いやすい。
あ、やっぱそうなんだ。
うん。あの、どれも質が高くて、例えば映像とか、うん、音楽とか、うん、あとは、このタッチパッドの操作感とか。
あ
びっくりしたのがね、タイピングするときのこの、パネルのこの、なんていうか、操作感が全然違うね。
ああ。
なんか、まあ研究者じゃないから知らないけど、こう、なんていうの、心地よくこう、あの、ミスタイプせずにタイピングができるっていうのは、なんかまあすごいなと思ったよ。
やっぱなんかあれかね、プログラマーの人はやっぱもう、そういう使いやすさとかもあって、Mac とか使ってる人多いのかね。
なんか、結構多いみたいなね。
ね。
そういう会社で支給される PC はもうなんか、MacBook Pro みたいな。
ああ。
あと値段もまあ、それなりに、まあなんていうの、いいというか、適切なんじゃないかね。
じゃああれか、リュークも、あの、スタバとかでよくいる人みたいになるわけか。
まあいや、でも実はさ、この PC はその自宅用に買った PC で、会社で使ってるその PC と全く同じなんだよ。
あ、そうなの？
で、その買った理由の一番大きなところが、その持ち運びしたくなくてさ。
あ、持ち運び用ではないんだ、それ。
だから、それで、これはもう自宅用として使おうと思って。
あ、じゃあ外ではやらないってこと、パソコンは。
うん、なんか、浜岡どう？自宅とかさ、会社以外でパソコン触ることってある？
あー、まあなんか出張先とかで、やったこととかあるけど、まあでは、まあ、確かにないな。
だから、基本的に、いざっていう時に持ち運びはできるように、うん、ディスクトップ型じゃなくてノートパソコンが欲しいなっていうのは、もちろんあったんだけど、
うん、
だから持ち運びは極力したくないっていうのがあって。
ああ。え、それ、ディスクトップ型なの？リュウが買ったやつは。
あ、MacBook Pro はね、ノートパソコン。
あ、ノートパソコンか。あ、持ち運び、一応仕事はできるけどしないってだけ。
あ、そう、いざ、ほら、なんかその、外で仕事、例えば出張に行くとか、そういう時にほら、持ち運びできないと不便だから。
ああ。
で、会社の、で、PC は基本的にほら、あの、持ち運び禁止だからさ。
あ、そうなんだ。
やっぱり、多分あれじゃないの？例えばなんか、ウイルスとかさ。
へぇー。え、じゃあ、何？あの、リモートワークみたいなのできないってこと？
あ、どうなんだろうね。リモートワークってできると思うけど、そのセキュリティに関してなんかやっぱり言われるかもしれないね。もし、そのリモートワークする場合にはこういう、まあ、セキュリティソフトを入れてくださいとか。
あ、
うん。
いや、なんかてっきりほら、ユークのね、働くとこって本当、時代の最先端みたいなもんじゃん。だからさ、やっぱりなんかさ、ね、みんなで朝オフィスに集まって、はい、はじめですみたいな、じゃないのかなと思ったけど、ねえ。
この前ほら、浜岡ともさ、ちょっとその話、ね、LINE とかでしたけどさ、
うん、
世の中の、なんていうの、その、50代とか60代の人から見てみればさ、 そう、自分がやってる職業なんかはさ、すごい馬術場もんに見えるんだろうなと思って。
ああ、もうね、まさにそういう話をね、あの、ホリエモンの方書いてるよ。
ああ、というか、そう、今日はそう、最近浜岡が見たそのいろんな本についてちょっと話したい
な。そうだね。ちょっとごめん、ホリエモンの本、ちょっと持ってきていいかな。
持ってきて。
ああ、ちょっと持ってくだって。ああ、ごめんごめん。
うん。
これね、これが、あれね。
お、
これと、そうそう。あと、さっき言った、これ、多動力シリーズよ。
ああ、多動力ね。
英語の多動そう。まあ、あとこれか。
ああ、人生は運よりも実力よりも勘違いさせる力で決まっている。
そう。まあ、ホリエモンの本じゃないけどね。
うん。
まあ、ちょっと最近読んで、ほうと思った。やつですけど、まあ、まああとはあのなんだろうね、ホリエモンのあのブログでは言えない話っていうね、あのメールマガジンがあるんだけど、
うん、
それもちょっとね最近登録して見出してね、
うん、
ホリエモンにちょっとねハマっちゃってるって感じですね。まあ
それぞれの本っていうのはどういう内容なの？
とね。まあ、まずその最初の全ての教育は洗脳である21世紀の脱学校論っていう、まあ結構刺激的なタイトルなんですけど、まあこれは本当その一言言うとそのままの通りで、まあ我々が受けてきたあの教育っていうのが、まあ本当その簡単に言うとそのなんだろうね、軍人を作るあの教育で、あの上の人の命令に忠実にね、あのまあ言うこと聞くっていう教育が、まあそのまま今も残ってて、で今で言うとあのなんだ、まあ工場の労働の人かにまあ置き換わってるだけで、結局その質のいい労働者を作るための教育で、まあそれをみんな受けてるから、まあなんかいろいろそのなんだチャレンジしたりとかさ、あの自分のやりたいことに忠実にやっちゃいけないみたいな、それ学校で教えられてたことは、まあまさに洗脳ですよっていうことをまあ言ってる本ですね、これは。
まあなんか、それにね、ついて、ちょっとまあ話、ほら、したいなと思ったんだけど。
はいはい。
まさにさ、うちらが、まあいたね、幼稚園とか小学校とか中学校っていうのはさ、
ああ。
いや、言ったような話の特に強い教育をしてたじゃん。
ああ、なんだ、エスタマ大学。まあ、F。
F。
F 中学ね。あ、F 小中。まあまさにそうだね。
人間教育みたいな。
教育
だったよね。
もう個性、まあ個人のなんかそのね、自由は許さないみたいな感じだったもんね。
もう本当にみんな一律で、あの、まあ今の教育全体にまあ言えることかもしれないけど、その個性を出すことをすごく嫌ってたじゃん。
うん。
やっぱりほら、人それぞれいろんな個性があるんだけど、まあ、そういう教育をしてる人からしてみれば、やっぱ個性っていうのはすごい邪魔でさ。
そうそうそうそう。
それを殺しに来るじゃん。
やっぱりほら、軍でもさ、工場でもさ、好き勝手最初困るわけだもんね。
あの、ね、規律が保てなくなるからね。
そうそうそう。そういう意味で言うと、まあ合理的っちゃ合理的なんだけど、まあ今の時代ってね、別にみんな同じでやってればいいかっていうとね、もうそういう、なんかインターネットが出てきてね、その、まあ安い国の人を使えばいいとかさ、そういう情報があるわけだから、なんかそのね、みんなで同じようにしてることの強みみたいなもんなくなってるでしょと。
いうことをまあ書いてるね、ホイエモンは。だからなんか結構、そうそう。
そもそも、その、例えば、昔みたいさ、村とかさ、
うん、
そういう、こう、町とか、なんていうの、地域の人たちとつながりの強い時代っていうのは、まださ、お互いがそれぞれ情報交換をしてさ、その中で、まあ、なんていうの、生活に満足して、いろいろ、なんていうの、生活を営んでたけど、なんかこう、高度成長期に入ってからさ、
うん、
より、なんていうの、文明が発達していって、で、生活のレベルも上がってくると、やっぱりその基盤を支える、さっき言ったその工場で働くような人たちが、やっぱより重要になってくるから、
うん、
そういう中でやっぱり教育するとなると、そういうなんか工場員みたいなので、大量生産することがやっぱり、ね、国としては重要になってくるから、
そうそうそうそう。
わざわざね、そんなことを、まあ、口では言わないけど、結局はでも、そういうことをしたかったわけで。
そうそうそうそう。で、
あ、
そうそうそう、まさにそうで。でも時代が変わってきてるのに、システムだけが残されてて、で、それを、その教育を受けた人も、マインドがね、昔のままだから、まあ、それでいいのっていうような、まあ、そういう、なんていうの、割と真面目な本だよ。
いやそれはすごく感じててさ、例えば、ホリエモンとかも、人間がやらなくていい仕事とか、まあ、機械に任せるべきだみたいなことをよく言ってるけど、
うん、
それって、その考え方って結構重要でさ、
うん、
日本がいつまで経っても、その、他のね、先進国に比べてどんどんどんどん遅れ取ってしまったりとかしてるのって、
うん、
やっぱりそういうところをまだ今でもさ、その人海戦術じゃないけどさ、人でどうにか補えばいいやっていう考え方が強いから、
うん、
なんか そういうところに、なんかお金を投資しようとしないんだよね。
そうなんだよ。
だからなんかそう、遅れちゃう。未だになんか人がやればいいやみたいな考え方がすごい強くてさ、
うん、
それがこう逆にこう日本のそのなんていうの価値を落としてしまってるような気がするんで、
そう。でまあもうホリエモンはもうそれをもうなんていうのまあいい良しとはしてないんだけど、まあもう絶対そういうね日本が衰退していくのはもう絶対起きるから、
うん、
でもそれをただ嘆くんじゃなくて、
うん、
もうなんか別にその国とかにも頼らずに、もうなんか自分でそのなんていうの自分のなんかまあレア人材いないって書いてあったんだけどさ、
あうよく言うよね、
うん、だからいろんなその専門性をまあ何個か掛け合わせればさどんどん希少価値が増えてくるわけじゃん、自分の。そういうのを、まあ、使って別に、グローバルで、働けば、別に日本にこだわる必要ないじゃんと。
うん。
あとは、なんかその、ホリエモンはその、G 人材と N、あ、L 人材か、って言ってて、G と L って言っててさ、G はそのグローバルね。
うん。
グローバル人材で、それは今言ったみたいなさ、日本に別にこだわらずに、まあ、世界で働く人。で、L 人材は、そのローカルの L で、
うん。
別にまあ、日本で、その、うん、要は、日本の中で別に働きたい人は、日本で働けばいいと。
うん、
だそれはもういい悪いじゃなくて、自分が好きな方を選べばいいんじゃないのと。
ああ、なるほどね。
ただ、その、もう一つ N 人材って言ってて、この N ってのはネーションね。国家、
うんうん
で。国家っていうのはもう、インターネットが普及した時点でもう、実際なくて、ただのもうフィクションだって言っててさ。だ実際、国ってのはあるけど、それはただの、もうなんていうの、考え方であって、
うん、
その国っていうのにずっとしがみついて、
うん、
いる人は、もうこれから変化の波に耐えられずに、もう、取り残されていくよっていうことを書いてたね。
ああ、なるほどね。
うん。
まあ、最初も言ってたそのレア人材に関しては、あの、多動力っていう本でも、ホリエモンが触れてたけど。
なんかすごい、どこ行っても見るね、この多動力っていう本。なんか、
まあ、その本もいいところもあれば悪いところもあると思うけど、まあ、なるほどって思ったのが、そのさっき言ったレア人材の話で、ただ一つのね、肩書きを持ってるよりも、全く関係のないいろんな、その、ね、価値を持つっていうことは、すごい重要でさ。
そうだね。
例えば、ね、ただのお笑い、本当にお笑い芸人だったら、なんか、別に自分がね、プロでお笑い芸人ですって言えば、その日から、まあ、プロのお笑い芸人にはなれると思うんだよ。でも、ね、その、ただのお笑い芸人だったらいくらでもまあいるわけじゃん、人が。
そうそうそうそう。
でそこで例えばその人にしかできない、例えばその人は実はお笑い芸人であり YouTuber であり、かつ実はミュージシャンでもあって、で漫画も描けてっていう風になっていくと、だんだんだんだんその人にこう掛け算。
そうそうそうそう。 あのそれでまさにホリエモンが例に出してたのは、あの厚切りジェイソンっているじゃん。
うん
うん、あの人はお笑い芸人であり、まああの、なんだ、在日アメリカ人か、であり、あの、IT 企業の社長もやってんのね。ああ、役員か、
うん
うん。で、あの、まあお笑い芸人だけだったらいっぱいいるけど、そこで在日ってなると一気に減るじゃん。
そうだね。
で、かつ、IT 企業の役員って言ったら、もう、厚切りジェイソンしかいないから、もうこれはもう代わりがいないね。レア人材だみたいな。
そうだね。なんかやっぱりね、それ重要だなと思うのが、その、仕事に関してもさ、その、例えば会社から、お前はクビだって言われたら、もう本当に人生が終わっちゃうっていうのは、まあ良くないと思うんだよ。
うん、
つまり、このホリエモンのね、話を借りてくるならば、まあ、多動力がないわけよ。そこにしか自分の価値を見出せてないから、本当はもっと価値がたくさんあるはずなのに、自分で勝手になんかそこにしか価値がないって思い込んでやってしまうから、
うん、
ね、そうなった時に本当に困っちゃうんだよね、自分で。
そうだよね。
だけどさっき言ったその厚木ジェイソンとかもそうだけど、別に例えばさ、お笑いでじゃあちょっとまああまり下火になって売れなくなったからなっていうんで、別に飯食えなくなるわけじゃないじゃん。
ない。
オフィスとしてね、
うん、
経営もできるし、
うん、
なんとか他のことだってできるかもしれないから、それでまた別にね、それを仕事にしたっていいわけじゃん。
そうそうそうそう。
まあ、なんかこう、今の人って多分、これが仕事じゃなきゃいけないっていうのは結構思い込みが強いと思うんだよね。
そうそうそうそう。
で、その割には、実はその職業になった理由っていうのは、大して別にそんな理由はなかったりとかするじゃん。
そうそうそうそう。
たまたまその、大学卒業するときの求人にあったみたいなさ、それぐらいの理由しかないから、別になんかね、自分でそう縛る必要はないって思うよ、
そうだよね。まあ、多分、俺もホリエモンのように別になんかなんだ影響されてる、完全影響されてるわけでもないんだけど、多分でも世の中的にはそうなっていくんだろうなっていう、おいう感じはするね、なんとなく。
なんだろうね、なんかすごく自分も転職活動してて思ったんだけど、なんか本当にこう日本人の中にさ染みついてるさ、そのなんか自分がやりたいことを仕事にしちゃダメみたいなさ。
ああ。
すごくそれを感じる。
そう、なんかさ、とりあえず、我慢するのが大事って。
あ、そうそうそうそう。
じゃあ。
うん。
それがまさにあれなんて思うと、その洗脳なんだって。
ああ、そうだね。
うん。
とにかく自分が、だからよくほら、石の上にも3年みたいな言葉あるけどさ。とにかく、わけわかんないけど、我慢して、そこにいれば何か見えてくるものがあるみたいなさ。
うん、そうそうそう。
それは根性論がね、やっぱ良くないと思うよ。
だよく、堀山が言ってるのは、寿司職人のさ、修行は必要かっていうことをよく言っててね、10年修行したから、美味しい寿司を握れるかっていうと、そんなことなくて、専門学校で、
数ヶ月あの学べばあの実際美味しい寿司を握れて、実際あのそれでなんかミシュランのあので紹介された人もいるんだって。うん。
ぶっちゃけだってさ、まあその富裕層たちとは違うからね。いや言えないかもしれないけど、うまい寿司屋があってさ、その職人がさ10年修行積んでようがさ、うん、意識しなくない？
意識しない。
うちどうでもよくない。その食べて出てきて食べたものが美味しければ、その職人のその背景にある歴史どうであれ、まあ例えば本当に超一流でめちゃくちゃ高いお金出すんだったらそういうの気にする人たちもいるのかもしれないけど、多くの消費者はそんな気にしないよ、いちいち。
気にしないよ。うん、
その専門学校でさ握ってた10円握ってただろうがさ、
ああ
どうでもよくてさ。
そうそうそうそう。でもさ、やっぱりさ、まあ、うちらはさ、こうやってホリエモンの発言とか聞いてたりさ、うん、まあ、ある程度それに共感してるから言えるけどさ、でも世の中の大多数の人って、やっぱり、ね、ホリエモンの意見に反対するよね。
あ、そうだね。
うん。
まあ、やっぱり、常識ってどうしてもね、多数決で決まっていくもんだから、
そう。
その常識ってやっぱりね、多数決とね、外れてればね、マイナーな意見、マイノリティなわけで、しょうがないよね、どうしても叩かれてしまうのはね。
そうそう。で、まさにほら、やっぱ、自分の親とかさ、っていうのがやっぱ、一番のその、ブロッカーっていうかね、で、また厄介なのはさ、親は別にほら、良かれと思って言ってるじゃん。
うん。
だから、なかなかその考えを変えてもらうっていうのは難しいよね。
うん。なんか大多数のね、考えをどう、その一般の人たちが受け止めてるのかなって自分なりにまあ、考えてみたんだけど、
うん。
なんか、その一般の人たちの幸せって何を幸せとしてるのかなと思って、その人生とかにおける幸せ。
そうそう、そうなんだよ。あの、まさにその話も書いてあってさ。
あ、そうなんだ。
あの、結局、まあ、うちらの親世代っていうのは、まあ、いい大学に行って、いい会社に入れば、入って、まあ、結婚して、まあ、子供を産んで、マイホームを買ってっていうのが、あの、まあ、その時、経済も右肩上がりだったから、
うん、
そういうモデルが一番、ね、
幸せ。
そうそう。っていうのが、そういうまあ、フィクションって言ったんだけど、ホリエモンは。そのフィクションが成立してたんだけど、
うん、
今って別にさ、なんていうの、まあ、完全には、そのね、否定はできないけど、例えばそう、東大入ったからさ、すべて、人生が成功が保証されてるかっていうと、そんなこともないわけじゃん。だから、なんていうの、ほんとその幸せの、ね、みんなが描くものっていうのが、なくなっちゃってさ、結局もう、一人一人、自分の考える幸せってい
う
のを追求しなくちゃいけなくなっちゃったのに、まあその前のそのモデル、が残っちゃってるっていうのがなんか今だみたいなことを堀山言ってた、
うん、確かにね、難しいよね。今さ、やっぱり昔と違って、そのさっき言った通り、その選択肢が多すぎるから、
うん、
その人によって幸せの追求というか幸せの形っていくつでもあるからさ、
うん、
自分で決めないといけないんだね、自分にとってどれが幸せか幸福かっていうことを。なってくると、ある程度、いろんなことをしてないと、自分にとって本当にどれが幸せかっていうのが、やっぱりわからないから、とりあえずなんかね、昔の時代の、その、なんていうの、幸せの法則に則ってさ、やってみればいいかなぐらい。
そう。でさ、いや、俺、リュウ君聞いてみたいんだけどさ、
うん、
やっぱさ、さっきのその何、昔のその常識を押し付けてくる人っていう意味で、言うと、例えば奥さんとかってどう？
いや、もうね、 これは本当に
今いないから言っちゃうけど、
ラジオ聞いててすごい不快に感じる方もいらっしゃるかもしれない。これは先にちょっと謝っておくんだけど、これはあくまで自分の考えたっていうことをまあ前提に聞いてほしいので、別に押し付けてるわけじゃなくて、あのね、世の中に、世の中で一番多分その家庭を持っている人にとってみて、一番の大敵、自由を奪う存在っていうのは、紛れもなく奥さんなんだよ。だってそれはそうなんだよ。だって、なぜかっていうと、家庭を築けば、その家庭を守らなければいけないっていう義務が生じるから、で、奥さんは、やっぱり女性っていうのは何よりもそれを守ろうとするから。だから子供が生まれれば子供にいい教育を与えてあげて、いい食べ物を食べさせてあげて、いい場所に住ませてあげたいって、誰でも女性だったら絶対そういうふうに思うわけよ。
うん、
で、そうなってくるとどうなるかっていうと、旦那さんは家庭に完全に縛られるわけ。
うん、
だから自分が好きな仕事したいって思ってもリスクを冒してまで転職はさせたくないって思うようになるし、で、ローンっていうまた鎖があって、 それによって職業を変えさせないようにするわけよ。だって職業を変えるとさ、必ず高給取りになれるっていうさ、保証がないから、
はいはい、
転職はやっぱり妻としては許せないわけ。で、そういういろんなその重しがあるからこそ、さっき言った人間が出来上がってくるわけよ。黙って会社に勤めて、
そうだね。
で、よくよく、だから別にその奥さんのことを悪く言うわけじゃないんだけど、日本のこの、なんていうの、金融資本主義の象徴がやっぱりね、この世の中の奥さんなんだよ、本当に。物を消費して、より他の家庭よりもいいものを持って、いい場所に住んで、いいものを食べて、することが正義で、それが幸せ。自分がそれが一番いいっていうふうに望んでるのがまさに奥さん方だと思うんだよ。
リュウクの奥さんはまあ理解があると。
まあ、そういう意味ではね、理解はある方かなとは思うけどね。
ああ。特に転職するときとかにも、ね、あんまりネガティブなことは言わなかった。
まあ、その、例えばほら、収入が減るとか、
ああ、まあそういう、
お得時間がね、長くなるかどうかとか、そういうところはまあ気にはしてたけど。
まあそうだよね。
うん。
基本的にそのリュウクのね、まあその、なんていうの？新しいことがしたいっていう考え自体には、
うん。
まあそこは否定はしないみたいな。
そう
だ
ね。
ああ。
田中はどう？
いや、俺もう完全にもう、なんていうの、敵だよ。完全な敵。
敵なんだ。
ああ、まあその、まあ俺の認識はね、
うん。
いや、例えばすごいしょうもない話でさ、
あ、うん、
今日たまたま会った些細なことなんだけど、
うんうん、
まあ100均に行ったんだよ。
うん。
ちょっとまあみんなでね。
うん。
で、まあ俺はちょっと買いたいものがあって、
うん。
でまあなんか奥さんも買いたいものがあるって言って、言ってさ、で俺が買いたかったのは、今、ぬか漬けを作ってて。
お、すごいね。
そう、で、ぬかがさ、
うんうん、
ちょっと悪くなってきちゃったから、
うん、うん、うん。
新しいぬか、ぬかってなんかこう、漬け足したりするのよ。
うんうんうん、
新しいの、
うん、
で、漬け足したらすごい結構量が 大きくてさ、タッパーで作ってたんだけど、それが、ちょっと量が足りなくなっちゃって、で、ちょっと大きめのタッパーを買いに行こうとしてたんだよ、俺は。で、もう普通に買おうとしてさ、レジに並ぼうとしたら、なんか何それみたいに言われて。いや、これぬかがなんかちょっと量が増えちゃったから、ちょっとタッパー変えようと思って、みたいな。たらもうなんか、その時点で、みたいな。こんなのなんか、ぬか捨てりゃいいじゃん、みたいな。 で、その、そんな入んないんだったら、みたいな。
うん。
で、マジ、そんなの、そんな買ったら冷蔵庫に入んないじゃん、みたいな感じで、そんな、なんか、やめてよ、みたいな感じで言われちゃってさ。でも確かに、言うね、あの、ことも一理あるなと思って。
うん、
ね、それは、冷蔵庫の中でその、まあ、家族のね、食事を入れるわけだからさ、そこになんかでっかいさ、タッパーみたいなのがあったら、邪魔だなっていうのは、わかるんだけど、だからそもそもなんか俺がなんかぬかを漬けをしてるっていうこと自体に、なんかあんまり心よく思ってないんじゃないかみたいなことをさ、感じてさ、まあ、作ってあげてもさ、なんか食わないんだよ、全然。
ちょっと待って。せっかく作ってんのに食べないの？
あ、まあ一応、一口ぐらい食うんだけど。
うん。
まああのキムチと同じだよ。
ああ、なるほど。
キムチを前ちょっと、ね、自家製で作ってて、やったんだけど、まあなんか、まあ食ってはダメ出しされみたいな感じで。
ああ
。あ、だから要は何が言いたいかっていうとさ、基本なんか、俺の思い込みかもしれないけど、なんか俺がやることには全部否定的みたいな。その、ぬか漬けというね、些細なことを一つとっても。だそんなことでさ、ブロックしてくるのに、ちょっと転職とか言ったらさ、これはちょっと、相当なハードルになるんじゃないかなみたいな。まあそういうのちょっと思ったり。
ああ、なるほど。
うん。
いや、なんかね、たまたまこの前、そのあるサイトの記事見たときに、その日本の、その、世の中のね、男性の自由を奪う最も大敵は奥さんだみたいな記事が書いてあってさ。
ああ、
はいはい。その、今の話をね、思い出して、うん、まあ、確かにね、当てはめてみるとそうだなと思って、あの、これは別にその女性を卑下してたりとか悪く言ってるニュアンス、まあ聞こえるかもしれないけど、そういう意味じゃなくて、ある意味、その、なんていうの、社会主義とかさ、昔のね、あのほら、ロシアと、まあまあ今もそうだけどさ、その典型的なさ、中国とかロシアとかさ、ああいうね、みんながみんな平等みたいなさ、そういう国とは違って、日本って、まあアメリカからすごい強いさ、影響を受けてさ、まあ代表的なね、さっき言ったその物を消費するさ、世の中になってしまったわけじゃん。
はいはい。
いろんな、その、新しいものを消費して、より、人よりもいいものを食べて、いいところに住んで、いいことをする、あの、お金を使うことが、なんか正しいみたいな。
うんうんうん
うんうん。まさにそれを色濃く受け継いでるのが女性なんだよね。
いや、ほんとね、すごいわかるわ。なんかね、なんだろう。
すべての教育は洗脳である。また、金融資本主義の権化である奥さん、そして旦那の行動を抑える嫁ブロック。話はまだまだ続きます。今回はここまで。それでは皆さん、次回の更新までゆっくりしこってね。